口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、
はい、
テーマはですね、はいはい、甥っ子のレポートとチャット GPT。
甥っ子のレポートそして生成 AI で有名なチャット GPT、
はいはい、まあ、年末年始っていうのは、はい、こう親戚とかほら家族と久々に顔を合わせる機会になってるじゃない。
できるだけね、そうそうそう、お年玉を払いたくないから逃げたふりして近くのパチンコ屋に行ってパチンコ屋で浪費するんだったらお年玉渡した方がいいんじゃないかっていうね、うん、そうそう。
で、はい、私の家族も毎年恒例でその2日の日にね、はい、その両親の家に集まって、はい、まあ、妹家族と一緒にこう食事をするっていうのがこうありましてですね、はいはい、でその中にまあその妹の子供の甥っ子っていうのがいて、はい、もう今ちょうどね大学3年生
あ
だからね、もう大学3年生だから、はい、まあ、いろんなことにチャレンジしてほしいなっていうことを思いながら、まあ、あのお年玉とかあげたりしてるんですけれども、はい、なんかね年明けに提出するレポートがあるっていうんで、はい、うんうんうん、もう両親の家に行ったらね彼がノートパソコンを開けて、はい、なんかいろいろやってるんですよ、はい、まあでもそうなんだと思いながら、でもほらこうパソコンを開けてこう作業してると何やってんだろうってちょっと気になるじゃないですか、うん、でちょっと画面覗いてみたんですよ、
はい、
まあ、そしたら、私もよく使っているそのチャット GPT の画面がこう開いて、
うんうん、
ね、で何してんのって聞いたら、まあ、レポート書いてんだよと、うんうん、でまあさすが時代は変わったなって思って、はい、特に あんまり深い意図なくこうボーって見てたんですけど、よく見るとねチャット GPT の画面を見ます、うん、でコピーします、でレポートのとこにペーストしますっていう動きがものすごく多かったんですよ、うんうんうんうん、ちょっと見てると、うんうん、でね、その甥っ子にね、うん、これって、まあ、ぶっちゃけさどんぐらい自分で考えてんのっていうのを聞いたんですよね、うんうんうん、まあ、そしたら、まあ、笑いながらね、まあ、ほとんど、まあ、チャット GPT にやってもらってます、生成 AI にやってもらってますっていうふうに言うんですよ、
うん、
でねちょっとそれ聞いた時に、うん、まあ、すごくなんか微妙なね、うん、感じがあって、で私も別にそこでね それを悪いっていうことは言ってないんだけれども、うん、まあ、ちょっとこう苦笑いというか、うん、昔だったらね例えば本買ったりとか図書館行ったりとか、うん、っていうようなことが、まあ、今やっぱり AI に全部こう代替できるんだなっていうことで、うん、まあある側面を思ったのはやっぱりその技術の進歩ってすごいなっていうふうに思ったんだけれども、うんうん、じゃあその、まあ、今だったらこんなふうなこうちょっとねこう偉そうなことを言えるけれども、うん、自分がもし今学生で生成 AI みたいのがあってレポートの課題が出たら、うん、まあ俺も使ってるだろうなと思うわけですよね、うんうん、もう坂口さんどうですか、ちなみに、
この話がちょっと盛り上がるとしたらですよ、うん、これまでのトークテーマのプロットを実はチャット GPT が書いてくれたとか、そういうオチではないです、
うん、違う
そういうオチでは
ない、それはない、それはない、
それはなく、まあ、これ2つの答えができると思うんですけど、うん、1つはみんな使ってるだろうということや、もう1つの側面で言うと、うん、それでレポートがもし通ったとすれば、うんまあそれでいいんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。
もうその価値しかないレポートであれば、
うんうんうんうん、でね私もだからいろいろ思ったんだけれども、うん、一方でね沢口さんも私もいろんなそのビジネスパーソンとの付き合いがある中で、うんうんうん、ちょっと私的には驚くんですけど、うん、生成 AI 使ってらっしゃらない方もいるじゃないですか、
まあ、
まだ
一説には2割しか使っていないとかいうのをねこの前見ましたけど、
うんうん、だからそういった中で言うと、うん、いや確かにその考えてないとかいろいろあるけれども、うん、そういう技術に何ていうのかなこう慣れ親しんでるっていうのはやっぱり一つメリットなんじゃないかなっていうふうにちょっと思い至ることになったんですよね、うんうんうんうん、私はだから AI とかその生成 AI っていうのはやっぱりどんな言い方がいいかっていうのを考えたんですけど、やっぱりちょっと補助的に使うかなって思ったんですよね。でっていうのは、うん、沢井さんもお使いになられたから分かると思うんですけど、あれほら原稿全部書けるでしょ、
うん、
やろうと思えば、
はい、
でもそれをなんか自らのまあその一応読んで若干の修正は加えてもその発表するとかっていうのにちょっとねまだ私正直抵抗があるんですよね、うんうんうん、やっぱり自分で書かないととかっていうのは思うんですけれども、まあ、ただやっぱり あれはやっぱり素晴らしいツールなので、まあ、それ以外のところではいろいろこう活用したりとかっていうのをやってるんですけどね、うんうん、まあ、そういった中で、まあ、最終的にその一個には、まあ、苦笑いで終えて何にも言わなかったんですけどね、うんうん、ただやっぱ学生時代にまあ、人工知能その生成 AI を使ってる学生ってこれからだからビジネスの現場に入っていった時にどんな風になるのかっていうのがもうちょっと全く想像ができなくて、だからどんな経験であれね、やっぱりそのツールっていうような形でそういうものを使っていけばいいんじゃないかなっていう風にしたんですけどね。ただ一方でね、やっぱりその坂口さん先ほど2割っておっしゃいましたけど、でもそんなもんなんですかね、
うん、2割ぐらいじゃないですかね、
うん、なんか私が結構投げかけてると結構なんか1年前ぐらいでそのぐらいかなと思うんですけど、うん、だんだんなんか使ってる人はなんか増えてるのかなっていう感じ、
まあ、でも日本のほとんどの労働者って、うん、いわゆる現場とかサービス業なの、
あ、まあね、
使う余地も多分あんまりないかなって気がしますけどね。
なるほど、うんうん、そういうことなんですね、うん、だからたまたま我々がそのなんていうのかな、職業的にというか、うんうんうん、それでそういう風になっていると思うんですけれども、うん、まあだから甥っ子だから本当に赤ちゃんの頃から知ってるわけですよ。その彼がそのノートパソコン開いて、うん、生成 AI を使ってるっていうところもやっぱりこうなんか時代というか時の流れを感じるのと、うんうん、ただそのやっぱ使い方っていうのがね、ねえ、その AI に欠かせるっていうことに対してやっぱちょっとんと思ったんだけれども、まあ沢口さんおっしゃる通り、うん、やっぱりそれはそれでいいのかな、それでもしもその先生とか教授の方が OK するんだったらそれはそれでいいのかなっていうふうに私も思い
て、
う
ん、てかその能力を身につけたところで、うん、生成 AI がやってくれるんだったらもう任せたらいいんじゃないですか、
ね、そうですね、うん、そういうふうにだから割り切った方が多分使えるんでしょうね、うんうん、はい、私もそういうふうに思い立っております、うん、まあだからやっぱこれからの時代っていうのはどうしてもその生成 AI との、まあ、共存というかね、うん、どうやって使うかとかっていうことはまあね、これからやっぱりビジネスパーソンにとってはその避けられないでしょうし、だからこそその、まあ、どこまで頼るのかっていうかどう使うのかっていうのが問われて、それまあ私自身もなんか明確にこうっていうもう確定的な答えっていうのは出せてないんですけど、うん、まあでも学生だったら使っちゃうかな、うん、なるほどなるほど、
むしろそれ積極的に使った方がいいと思ってる派ですかね私は。
あ、うん、なるほどね、
それは
まあやっぱそうした方がいいんでしょうね、うんうん、本当に、うん、いやだからもう年明けにすごくその生成 AI っていうことで考えさせられることでしたので、うん、今日はちょっとお話をしてみました、うん、ということで甥っ子のレポートとチャット GPT、 まあこういったことで AI 活用はどこまで許されるのかっていうのをですね、うんうん、ちょっと考えてみました、はい、
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで、次回もお楽しみに。